今日恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の15章、10節から20節までです。マタイによる福音書15章、10節から20節。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。しかし、口から出るもの、これが人を汚します。その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか？しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。そこでペテロはイエスに答えて言った。私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた。あなた方もまだわからないのですか？口に入るものは皆腹に入り、皮屋に捨てられることを知らないのですか？しかし、口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚すものです。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちは一体何によって汚るのか、そして私たちは何に気をつけるべきなのか、主よ、今日この箇所から教えてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、あなたの御言葉の命をしっかりとよく聞く耳を持って、あなたの御言葉の種をよく受け入れるこの心を持って、この御言葉に相対する時を今日与えてください。どうかこれからの時をイエス様が導き支配してくださり、そのようにしてくださることを感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所は前回のところで、パリサイ人がですね、なぜあなた方の弟子たちは、昔の先祖たちの言い伝えを犯すのか、パンを食べるときどうして手を洗わないのか、ということで、イエス様をわざわざ遠く訪ねてきて、そのように、言いがかりと言いますか、イエス様にそういうことを言うんですけども、でも、イエス様の答えは、あなた方こそ人間の言い伝えによって、その神様の言葉を無にしてしまっている。あなた方の方が偽善者だ。そういうことをイエス様はおっしゃいました。パリサイ派の人、律法学者たち。この間の手術でパリサイ人は、の成り立ちを少しだけ学びました。中間時代の中で、イスラエルの、指導者たちが、もう、争いをしたり、もう、そういうことをして、で、それに対する反対勢力として、もう律法と、また、人の言い伝えをよく守ろう。そこに原点に立ち返ろう。戻ろう。そういうわけで、出てきたのがパリサイ派の人たちでした。パリサイ派、御言葉に立ち返ろう。律法に立ち返ろうということであるならば、大いに結構なんですけども、でもパリサイ派の人たちはですね、それだばかりでなく、人の言い伝えも、それも御言葉同様の権威を持ったものとして、人に押し付け、自分自身に課し、そして、当然人の言い伝えには、 命は何もありませんから、それによって縛られる人々は本当に命を失っていってしまう。で、そればかりをね、取り交わす者たちの間には本当に何にも命が見出せない。実際、そういう風になっていってしまうんです。皆さん、御言葉から離れてしまうと、人間の言い伝え、ね、人の道徳基準とか、それも御言葉同様に押し付けたり、押し付けられたりし合っていると、どんどんどんどん命を失っていってしまいます。人間のやりくり、それだけの歴史、ね、この間の、礼拝前半は本当に歴史、御言葉のない歴史の羅列は命がなくて、本当に、まあ、ある人はつまんなくなってしまったり、まあそういうこと、あったんですけども、御言葉にこそやはり命があるんですね。でも御言葉に付け足しをしたり、あるいは御言葉ではない、なんかそれっぽい人間の言い伝え、それに、囚われてしまうと命を失ってしまう。で、それで、この律法学者、パリサイ人たち、イエス様によって、あなた方は自分の人間の言い伝えのゆえに神の言葉を無にしてしまっている、ということを言われました。で、それについてイエス様は、群衆たちを呼び寄せて、ね、わざわざ群衆たちをイエス様の側が呼んできて、ね、ちょっと来なさい、呼んで、で、それで言うんです。10節のところで。聞いて悟りなさい。ね、聞いて悟りなさいですね。口に入るものは人を汚しません。しかし、口から出るもの、これが人を汚します。ね、言うんです。パリサイ派の人たちの言うことは、口に入るもの、ね、食べるものを食べるときには手を洗いなさいという、御言葉には書いてない、でも人間の言い伝え、それを強要して、で、ね、口に入るもの、それについて、もう手を洗い清めてからでなくては、ね、物を食べなかった。まあ、ある、その、中間時代のパリサイ派の人は、もうそれを厳格に守って、で、牢屋の中で一日わずかな水しか与えられていなかったのに、そのわずかな水を飲まないで手を洗うことに費やして、で、それで結局もう全然水を飲めない、そういう人もいたほど、ですから本当に人の言い伝えに縛られることには命がないんです。イエス様が言われるのは、口に入るものは人を汚しません。しかし、口から出るもの、これが人を汚す。イエス様におっしゃいました。実際そうなんですね。食べ物は人を汚しません。まあもっとも毒物を食べたりすればそれはその人に害をなすものですけども、でもパリサイ派の人たちが言っている汚れというのはそういったことではないんです。宗教的汚れといいますか、人間の魂とかが汚れる、そういうことを言っているんです。でもイエス様はそういう食べ物によっては人間はそういうものは汚れない。第一テモテの手紙の4章3節を開きたいと思います。第一テモテの4章3節ちょっと1節から読んでいきましょうか。第一テモテの4章の1節から5節まで。しかし、御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは、惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは、嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし、食物は、信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。アメン。食物は信仰があって真理を知っている人が感謝して受けるようにと神さんが作られたものです。で、神さんが作られたものは皆良いもの、木になる果物とか、 ね、大地がもたらす穀物の実りとか、そういったものは、ね、神様が作られたもの、それは皆良いもので、感謝をして受けるとき、捨てるべきものは何一つない。ですから、律法の中では確かに汚れた動物というものがあり、そしてそれを食べることをユダヤ人たちは抑制しておりますが、しかし、イエス様が蘇られて以降、十字架以降ですね、もうどの食べ物も全て感謝をして受けるならば、それは清い。それで、ね、五節にある通り、神の言葉と祈りとによって清められるからです。書いてある通りです。ですから、ね、畑の産物、ね、この産物には放射能があるかどうか、あるいは何か農薬、有害なものがかかっているかどうか、ね、スーパーマーケットに並んでいるもの、それをいちいち取って詮索して、心配したりすることなく、本当に私たちはですね、もう市場に並んでいるものも、ね、それを感謝して受け取るならば、ね、食前の感謝の祈りを皆さん捧げておりますね。その感謝によって食事が清められて、そして、それを受けるとき捨てるべきものは何もない、ね、私たちはですから、ね、イエス・キリストを信じる者は、ね、たとえ毒を受けても害を受けず、ありますね。本当に中国の方に行った、河合さんたち、中国はすごいもう店に売ってるものもちょっと安心ができない、でも中国にクリスチャンたちがいるんですね。キリスト者たちは、その食べ物を感謝していただいている。まあ、ですから、河合さん、クリスチャンが出す食べ物は、それはもうなんか安心して食べられたということですね。確かに世の中において暮らすときに、この日本でも放射能汚染によって、もう安心できる食べ物について、もう本当に安心ができないようなになってきているんですけども、でも私たちは食前において感謝を捧げて、ね、口に入るもの、神さんが作られたものとして本当に感謝を持って受けるとき、それは、ね、清められる、神の言葉と祈りとによって清められるからですという、この言葉を信頼していただくならば本当に私たちは安心です。でこのパリサイ派の人たちは、手を水で洗い清めないで食べるならば、なんか、神様の目に汚れたものとして映ってしまう。まあ、そのようなことを、自分で信じて、そして周りの人々にもそれを押し付けて、で、どこまで押し付けたかというと、このパリサイ派の人たち、イエス様が、ね、エルサレムからもう離れたところ、ゲネサレの地にいるところに、イエス様をわざわざエルサレムから訪ねてきて、で、そういうことを共有するような、本当に、ね、地の果て果てにまで行ってまでも、もう、その自分の教えを伝えるけれども、でも、その伝えた先の人々を、もうゲヘナの恋よりも悪くしてしまう。それでイエス様はこのパリサイ派の人たちを、本当に、痛烈に批判しました。で、イエス様のこの言葉をパリサイ人が聞いて、腹を立てた、ね、弟子たちがイエス様にそれを教えました。ね、御言葉を聞いて、パリサイ人が腹を立てたのをご存知ですか？でもイエス様はそれに対して答えられます。私の天の父が応援にならなかった木は、皆根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら、二人とも穴に落ち込むのです。アメン。天の御父が応援にならなかった木、ね、天の御父からの唇から出てくる御言葉、それを私たちは受け取ります。でも、天の御父由来ではない人間の言い伝えとかですね、人の、教え、それを受けて、それによって、育てられるということはないんです。人の口から出た種、それが人の心の内に巻かれて、それが育って、成長して、でもそれは、天の御父が応援にならなかった木なんです。人間由来の教えの、その、発展とか成長したもの、その生成物、 それは天の御父がお植えにならなかった木です。それらは皆根こそぎにされてしまいます。ですから私たちのうちにも天の御父がお植えになった木もあり、中には天の御父がお植えにならなかった木もあります。人間の罵詈雑言、ね、幼い時に、親とかあるいは、外部の人からもう本当にひどい言葉、汚れた言葉をずっと受け続けて、そのゆえに、もう本当にひん曲がってしまった、その自分の性根とか根性とか、そういったもの、天の御父がお植えにならなかった木なんです。それは全部やがてキリストイエスにあって根こそぎにされます。でも天の御父がお植えになった木、それは御言葉です。御言葉の種がまかれて、皆さんの心に一つ一つ宿り、それらが根を出し、葉を出し、成長していく、ね、そうすれば、御霊の実が結びます。天の道が応援になった木は、いろいろな良き実りを皆さんのうちで結ばせます。ある人は愛という実り、ある人は喜びという実り、ね、もう本当に以前の、イエス様の御言葉が巻かれる以前は、もう全然、もう命がないような硬い、老人めいた風に見えていた人でも、御言葉の種がまかれたら、途端に本当に若々しくなって、生き生きとなって、ね、もう本当におばさんのような人でも、少女のようにはしゃいで喜ぶようになる。そのような様を私たちは見ております。御言葉の種、ね、天の御父が応援になる、天の御父由来の種、すなわち、御言葉は人に命をもたらすんです。でも、このパリサイ人たちは、ね、天の御父が応援にならなかったものばかり、ね、人間の言い伝え、食前に手を洗い清めなければ、その人は汚れる。ね、天の神様から喜ばれないものになってしまうぞ。ね、そういう、天の御父由来でない教えを振りまいているならば、そういう人たちはみんな、ね、そればっかりであるならば、本当に根こそぎにされてしまうんですね。だからイエス様は、彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。まあ、新科訳第3版ではもっと違った言葉になっていると思いますけれども、でもそういう目が見えない人が、ね、見えない人を手引きするとするならば、二人とも穴に落ちてしまうんです。二人とも、ね、見えない人に導かれても、結局見えないんじゃしょうがないですね。見えない人は、見える人によって、導かれるべきです。すなわち、御言葉の光に照らされてのみ導かれる、正しく導かれることができるんですが、御言葉という光がない、ただ人間の教え、それは闇です。まあ、ブラックライトって言いますか、照らすことができない光なんですね。そのようなものに照らされ、ものを照らすことのできないような光で導かれようとしても、結局、穴に落ち込んで、ひどい目にあってしまう。だから私たちは、御言葉の灯火に照らされて歩んでいくべきなんです。で、15節目、そこでペテロはイエスに答えていった。私たちにその例えを説明してください。で、ちなみにこの例えというのは、盲人を手引きする盲人の、まあ、そういう言葉ではなく、この、10節、11節の言葉ですね。まあ、要するに、口に入るものは人を汚さない。しかし、口から出るものは、これが人を汚す。この例えについて、ペテロは、ね、もっとよく知りたい、よく理解できない、ということでしたので、でイエス様に説明してください、って言うんですけども、イエス様は、ね、あなた方もまだ、わからないのですか。口に入るものは、皆腹に入り、皮屋に捨てられることを知らないのですか。ね、先ほど、テモテのお手紙開きました。ね、あの、食物、それ神様が作られたものはみんな良いもので、捨てるべきものは何もない。感謝して受けるときに、ね、それは清められるんだ。ですから、口から入るものは、ね、ただ単に腹に入って皮屋に捨てられるだけであって、その心を汚すとかそういったものは一切ないんです。ただ、しかし、18節、しかし、口から出るものは、心から出てきます。それは人を怪我します。英語の聖書は、それは人を怪我します。 で、この人っていうのは英語ではザ・マン、まあ、ですからその人を汚す、ね、要するにその人の口から出るものは心から、その人の心から出てきますので、その人を汚します。要するに冒頭でお読みしましたあの箴言だったんですけども、ね、自分の唇から出てきたその言葉、それによってその人は、ね、汚されてしまうんです。箴言の12章、冒頭でお読みしたんですけども、ね、唇とか口の実、あるいはその、舌とか、ね、唇から発する言葉についてよく出てきました。箴言の12章の13節からのところですね。箴言の12章13節からちょっとお読みしていきます。悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しい者は苦しみを免れる。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人の手の働きはその人に報いを与える。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺きごとを告げる。軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。アーメン。ね、唇とか舌とか、ね、口の実、いろいろ出てきました。まず、ね、13節見ますと、悪人は唇で背きの罪を犯す。で、それで罠にかかるんですね。でも正しい人は、免れる、ね。唇によって、ね、まあ、最も悪人は唇の実、その嘘とか、偽りとか、それによって自分自身が罠にかかってしまうんですね。皆さん、嘘をつくと、その嘘、どのくらい持つでしょうかね。皆さん、嘘をついたら、どのくらいその嘘は効果があると思いますか？御言葉に書いてあります。19節に書いてあります。偽りの舌は、瞬きの間だけしか、ね、人を騙せないんですね。すぐに分かってしまうんです。真理の光が照らされるならば、イエス様は真実なるお方ですから、ですからキリスト者である皆さんが嘘をついて偽りしたとしたら、それ瞬きの間だけしか有効期間がないんです。でも、ね、19節の前半、真実の唇はいつまでも固く保つ。ですから、真実の言葉を皆さんが発するならば、それはいつまでも固く立ちます。でも、偽りごとを皆さんが、ね、発するならば、それは、もう有効期間は本当に短い、わずかな瞬きの間だけなんですね。結局、14節にある通りです。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人の手の働きはその人に報いる。で、まあ、16節の方でも、ね、利口な人は、ね、黙っている。愚か者はすぐになんか怒りを表す。また、17節は、真実の申し立てをする人は正しいことを告げる。でも、偽りの証人は、欺きごとを告げる。みんな唇のみですね。真実な人と偽りの人は、もう正反対のその結果を、刈り取ることになります。で、18節を見ますと、軽率に話して人を剣で刺すような者がいる。でも、知恵ある人の舌は、人を癒すんですね。本当に、その唇から発すること、それはその人の心を表します。人の心の中に思っていることが唇から出てくるんですね。人間由来のその唇から出てくるものは人を怪我します。人を、ね、差し貫いたり、 ま、あるいは自分自身が罠に陥ったり、自分自身を差し貫いたりしてしまいます。ね、唇で、嘘をついてたことによってひどい目に遭った人、まあ、いますね。もう、でも、正直にいること、これこそが本当に私たちにとっての幸いのもとです。だからイエス様は、ね、口に入るものは皆、ね、人を汚すことはない。でも、口から出るもの、それが人を汚す、言うんです。その口から出るもの、マタイの15章に戻りますと、マタイ15章、18節、口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧乏、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらは人を汚します。しかし、洗わない手で食べることは人を汚しません。つまり、ね、洗わない手で食べ物を食べる、それは人を神様の前で、なんか、神様の前に立てなくなるとか、そういったものではない。むしろ、神様の御前に立てなくするものは、人の口から出てくるものですよ。ね、その口から出てくるもの、悪い考えとか、殺人、ね、不貧乏とか、姦淫とか、盗み、偽証、罵り、ね、口から出てくる罵り、この野郎、そういう言葉が、その人自身を汚す。あるいは、それを聞いた人を汚してしまうんですね。本当に心を失えて、もう神も人もあるもんか、そういうふうに人を汚してしまうようなことも、心を汚してしまうようなこともあります。これらは人を汚すものです。しかし、洗わない手、ね、神様が作られた植物、植物とか穀物とか果物、そういったものは人を汚すことはない。ね、別に洗わない手、それは人を汚しません。そうイエス様はおっしゃいました。ですから、人間の教え、もう手を洗わなければ、あなた方は汚れるよ。神様からもうそっぽ向かれるよ。そういう御言葉の根拠なしの、ただの人間由来の教え。いかにも、何か宗教っぽいことを言ってる。そういうことに皆さん惑わされてはいけません。皆さん、御言葉によってこそ歩んでいくべきです。人間の教え、そこには命はありません。人間の教えによって撒かれた、種、それは、ね、根こそぎにされてしまいます。でも、御言葉由来に、ね、御言葉によって歩む人は、根こそぎにされることはありません。それは必ず良い実を結ばせるようになります。そして、その人自身を立て上げ、その人自身ばかりでなく、周りをも潤して立て上げるようになっていきます。イエス様の御言葉、それは、種であり、あるいは、ね、水とも思います。御言葉、命の水のとしてですね、皆さん自身を潤すようになります。あのサマリアの女は乾いておりましたけれども、イエス様の御言葉によって潤され、自分自身が潤されたばかりでなく、周りにも流れていて、周りの人々をも潤しました。だから私たちは人間の教え、これはもう一切、それは、によって歩むのではなく、御言葉によってこそ、ね、歩んで、そうして、どんどんどんどん、自分自身が潤され、周りも潤し、そうして皆さん自身も豊かな実りを実らせ、また周りをも豊かな実りを実らせるように、成長させていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたの御口から、流れ落ちてくるその一つ一つの御言葉を私たちは主体に求めます。あのベタニアのマリアのようにあなたの御そば近くに座りあなたが御口から語られるときあなたが口を開かれるときあなたをじっと見その御言葉の一つも漏らすまいと本当に受け止める心をいつでもあなたに対して開いている私たち一同でありますように。どうか人の教えによって欺かれることがないように、命のないあれやこれやに右往左往することなく、ただあなたの命にしっかりと留まって、御言葉に歩む私たち一同でありますように。今日いただきました、この命の御言葉に感謝して、 私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではしばし皆さん一人一人が主の御前に出ましょう。そして、この今いただきました御言葉をよく思い巡らし、皆さん自身の中で反芻し、皆さん自身を潤すようになるまでに、そして周りをも本当に潤したいと、その願いが起こされるまでに、今皆さん一人一人で主の御前に出て、御言葉を思い巡らす時を持ちたいと思います。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人はその口の実によって良いものを食べ、裏切り者は暴虐を食べる。愛する主よ、私たちの唇から出てくる一つ一つの言葉、これらは人間由来のものではなく、あなた由来のものでありますために、主よ、私たちは日々日ごと御言葉を蓄えて、御言葉をよく食べ、御言葉をよく咀嚼し、御言葉を蓄えるものでありますように。そして何かが起きたときは、心の蔵の中の人間由来のことを唇に上らせるではなく、御言葉由来のものを唇にも上らせて、そのことを御言葉によってジャッジし、御言葉によってそれを支配し治め、御言葉によって悪しきものを差し貫くものでありますように。そうして命の実りを豊かに自分自身の人生に対して結び、また周りに対して豊かに結んでいくことができますように。主よ、どうか私たちの日々の歩み、唇、これをしっかりと守り、あなたの命の言葉を豊かに流し出すものでありますように。主よ、どうぞあなたが導いてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。